そしてその時はとうとう訪れました。二人が出会ってから明日でちょうど1年だし、お祝いしようか。いつもの地下室に来て。アルファにそう呼び出された日のことでした。断る理由はありません。いつもよりおめかしにも力を入れて胸を弾ませながら向かいます。扉を開けるとそこにはアルファだけではなくキューもいて、部屋の中央には一台のビデオカメラが置いてありました。キューは言いました。あなたの借金ですけど、残念ながらもうどうしようもない金額まで膨れ上がっちゃってます。うすうす感づいていたことでした。もう四六時中体を打ったって返済は不可能だろうと。利子で雪だるま式に膨らむそれが1000万を超えてからはろくに計算もせず目をそらしていました。残念だけどこれ以上はちょっとつけじゃ遊んであげられないかな。同席していたアルファは哀れむような目でこちらを見ています。まるで自分の責任なんてひとかけらも感じていないように。正直あなたの公務員としての不祥事をマスコミにでも売って借金を足しにすることも考えました。ですがそしたらあなたの昼の生活は全部めちゃくちゃになっちゃいますよね。さすがに常連さんにそんなことはしたくないんです。副業禁止の税関職員が風俗とドラッグで多額の借金を抱えて支払いのために売春婦やってるだなんて知れ渡ったら君がクビになるだけじゃ済まないよね。きっと職場の仲間みんなに迷惑がかかっちゃうよね。だからさ、Qが今のお仕事を続けてもらったままで借金をどうにかする方法を考えてくれたんだ。お互いが得をしながら今の関係を続けられる素晴らしいビジネスだよ。マスコミにネタを売ったところで大した金にはならないことなど Qも分かっているはずです。つまりこれは今から言うことを飲まなければどうなるかという脅しでした。彼女たちの言う素晴らしいビジネスとは要するに税関職員の立場を利用して密輸の片棒を担ぐ。そうすれば借金は待ってやるしアルファともツケで遊ばせてやるという到底受け入れられないものでした。密輸を予定している品は変態シシーポルノにシシーグッズ、そして法規制の追いついていない自分も毎日飲んでいるメス化促進ドラッグに F 国内ですら流通していないという新型のドラッグ。それがどれだけ悪影響をもたらすかは身に染みてよく分かっていました。 C 国の税関では黒だと判断した品物を国内に侵入させないのはもちろん、グレーだと判断したものに対しても禁輸品の疑いがあるため長期の厳正な審査が必要などと適当な理由をつけてあの手この手で侵入を阻止していました。それらをすべて自身が担当する範囲では無条件で受け入れろというのです。そんなの自分の生まれ育った国を犯してくださいと差し出すも同然です。ベータは今でこそチンポ中毒にして薬物中毒のどうしようもない変態ですが、もともとは生真面目な税関職員でした。まだひとかけらぐらいは常識や道徳心というものが残っていたのでしょう。土下座して懇願しました。さすがにそれはできません。それをするぐらいなら自分一人の人生で済ませてください。これでも C 国の公務員なので自分が死ねば多額の保険金が入ります。それで返済させてくださいと。し かし、Qもアルファも選択肢を与えたつもりなんてありませんでした。アルファはベータの肩に手を回し、耳元で優しくささやきました。私はもうこれでお別れなんて悲しいよ。もう少し考えてみてくれないかな。優しく優しく体を触り始めます。さあさあさあさあさあさあさあさあさあ、みるみるうちに体が快感を思い出して、力がふにゃふにゃと抜けていきます。胸、背筋、お腹、太ももと、さあさあさあさあさあさあさあさあ、何を狙っているか分かっているのに、振りほどこうとすることすら満足にできません。今度は Q もアルファの反対側に回って、耳元でささやき始めました。私はあなたのためを思って言ってるんです。お互いにいい話だと思いませんか。この薬の素晴らしさは知ってるでしょう。Qが差し出した手のひらにあったのは、おなじみの MTS と書かれた大好きで大嫌いなお薬。拒まなきゃ、そう思うも、アルファに、さあさあさあさあさあさあさあさあ、こう優しく体を撫でられると、もう満足に口を閉じておくことすら困難でした。何より錠剤を見ているだけで、これがもたらす快楽の味を体が思い出してしまって、上からも下からもいやらしいよだれが垂れてくる始末です。気がつけば Q が差し出した手のひらに犬のようにむしゃぶりついていました。効き目はすぐに現れました。あっという間に頭も体もほわんわんわんほわんわんわんわん、体の中から熱くトロトロになっていきます。ふわふわふわふわふわふわ、奥から溢れてくる幸福感に抗えなくなっていきます。ふわふわふわふわふわふわ、胸もお尻も切なくてむずがゆくてたまりません。正義感、道徳心、大事な何かがぐじゅぐじゅと崩れていくのがわかります。この薬の良さ、メスの快感、獅子の快感だって味わわなきゃわからなかったでしょ。君の国の人にもさ、もっと知ってもらいたいって思わない。一度でも知ってしまえばどうなる。それを痛いほど知っているのに、瞳は緩み、息はハーハーと荒くなっていきます。あらあら、もうパンツがぐちょぐちょになってますよ。ほんと濡れやすい体になっちゃったね。アルファはそう言うと、指をパンツの中へと入れてきました。ベータの穴はひくひくと痙攣しながら、アルファの指を歓迎していました。早くも指が中へと一本入ってきたのが分かりました。二本、三本と指が増えていき、あっという間にチンポをはめるのにちょうどいい感じに仕上がっていきます。すっかり準備完了だね。いつもはこのままはめてあげるところだけど、新しい薬は挿入準備を整ってから使うものなんだ。いつも以上にすっごいの。試してみたくない。 アルファが黒光りする二なりチンポを取り出してそうささやきました。こっちの新しい薬については何も知りませんよね。これすっごいんですよ。この素晴らしさを体感してくれたらきっと何をするべきか分かってもらえると思うんです。Qは歯磨き粉のチューブのようなものを取り出しました。新しい薬はどうやら塗り薬のようです。ダメだと思っても期待せずにはいられません。 Qはいつの間にかつけていたビニール手袋の上にチューブの中身を絞り出しました。中から出てきたのは赤色の半透明の怪しげな塗り薬。お気に召すといいんですが、とベータのアナルに塗り込み始めます。するとアナルからと鳥肌を伴い体中を敏感極まりないものへと変えていく未知の快感が昇ってきました。戸惑っている間にも指先をぬぶぬぶ入れられて薬を塗り込ませていきます。目をピクピク痙攣させながらさらなる快感への呼び水となる感覚に打ち震えます。呼吸が乱れて不規則になっていき困惑が声となって漏れ出していきます。全身の感覚が熱く冷たくさえ渡っていく奇妙な感覚。特に性感が異常に必要に敏感になっていきます。何のために作られたのかは明白です。2つのドラッグの効果が急速に全身を蝕んでいきます。体の内側は幸福感でふわふわとろとろ。なのに性感帯をはじめとした全身の感覚はそよ風が吹いただけで鳥肌が立つぐらい敏感。気に入ってくれたみたいで嬉しいです。 FRC って言うんですよ。すごいでしょ。指だけでもやばいでしょ。これをシンコで折りたくって生ではめるのが正しい使い方なんだよ。 Q もあるのに罪悪感などは微塵も感じていないようでした。焦点がうまく合わない目でアルファの方が見えると彼女はその巨大なペニスに赤い薬を塗りたくっていました。薬の効果がいつもより大きく凶悪になっている気がします。今の状態であんなものをはめられたらどうなってしまうのか。それも今回はゴムなしで生でです。ごくりと喉が鳴ります。欲しい欲しい欲しい欲しい。全身が鼻チンポを求めているのがわかります。もう十分この薬の素晴らしさをご理解いただけたようですね。すっごいですよね。ぶっとくってドクドク脈打ってて、あれでお尻の穴をズプーって貫かれたいんですよね。急に心の内を見透かされることで興奮がますます増していくのがわかります。このビデオカメラの前で私が今から言う言葉を言ってもらえますか。彼女が指定した内容は予想よりずっとひどいものでした。本名、昼間の職業の詳細、そして夜の現地に行った後、チンポ欲しさに密輸の片棒を担ぎますと宣言しろとのことでした。加えて他にも仲間が税関の中にたくさんいますと、 そんなものを記録に残されてしまえば、もはや自分一人の問題では済みません。仮にばらまかれでもしたら、実際に密輸を行わなかったとしても税関の信用はガタ落ちになり、国内の混乱は避けられないでしょう。自分の人生で台無しになるだけでは済みません。さすがにそれはできないと、ろれつの回らない舌でぐずります。しかし、もはや助かる道など残されてはいません。本当にいいの？アルファはそう言って、その鉄のようなチンコの先っちょでアナルの入り口を、ドンドンドンドンドンドンドンノックし始めました。ドンドンドンドンドンドン。ゴム付きと生とではやはり感触が全然違いました。一回ノックされるたびに水面に波紋が広がるかのごとく、みだらな感覚で全身に脈打ちます。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。ふたなり生チンコの軌道にノックされるたびに、ゾクゾクとした感覚に押し出される形で、声が漏れ出しました。一回ごとに体の内側から来る水がゆさが強くなっていくのが分かります。ゆっくりと薬の効果が高まっていくのも無視できません。繰り返すたびに正気が蝕まれていて、自分が正気なのか狂っているのかさえあやふやになっていて、なんとなく分かりました。もうそれほど持たない。追い詰められて、追い詰められて、彼が言った言葉は、殺してください、でした。お願いします。もう、殺してください。涙をポロポロ流しながら、訴えます。自分はもう助からないと悟り、せめて自分一人で済ませてほしいと。しかし、Q もアルファも、そんなに情け深い人間ではありませんでした。ダメですよ。そんな物騒なこと言っちゃ、泣くようなことじゃないですよ。Q のその言葉は、表面的には優しくも、ひどく冷酷なものでした。アルファも、ノックを再開しつつ言いました。そうだよ。一周年の日にそんなことを言うなんてひどいよ。再び理性が、倫理観が、暴力的な快感に侵食されていきます。何か勘違いしてるみたいですけど、別に何もそんな大げさな話じゃないんです。あなたの部署の仕事は、要は外国から来た商品を国内に入れてもいいものと判断することでしょう。法的には問題のないものばかりですし、みんなが幸せになれるものなんですから、何も問題ないじゃないですか。 Q の言葉はめちゃくちゃなものでしたが、ベータはもはやそんな簡単なことにすら気づけなくなっていました。ちょっと違う言葉が過激な感じになってるけど、ちょっとしたジョークみたいなもんだから気にしないでいいよ。アルファも便乗して適当なことを並べ立てます。大丈夫なだけなんてないって頭では分かっているのに、体の意見に押し流され、なけなしの正気が次第に追い詰められていきます。入り口をもてあそぶチンポの存在感がどんどん大きくなっていきます。欲しい欲しい、奥まで欲しい。はっはっと息が浅く短くなっていきます。それとも今日はもうこれで終わりにする？アルファが絶妙なタイミングで今のベータが最も恐れる言葉を流し込みました。そこからの乱れっぷりはもう見てられないぐらいみっともないものでした。待って、言うから言わせて、誓うから何でも お願いだから続けて。確かそんなことを必死で口走っていましたね。先ほどの殺しては一体何だったのかと。Qもアルファもついつい引き出してしまいました。ダメですよね。ベータ君はこんなにも必死なのに。Qは笑いをこらえながらビデオカメラをセットし、言うべき言葉を告げ始めました。アルファも手伝うように竿の先でベータのハナルをクチュクチュトンジョンもてあそびます。ほーら、おっきな声でちゃんと言えるかね。なんて言葉が流されながら、個人情報、職場の詳細、密輸手伝っちゃいますせんね。裏切り者は他にもなさそうまで発言がない。喘ぎ声まじりに言われてたのに破滅的な発言をカメラに収められていきます。おそらくもう自分が何を言っているのかも分かっていないでしょう。奇妙な笑い声を漏らしながら見るのうちに壊れていくのが分かります。よくできました。アルファが耳元でそう囁いて Q に目をやると、 Q はこくりとうなずきました。はい、それじゃあお待ちかねのチンコの時間だよ。腰ががっちりとつかまり、熱いものがピタリと入り口に押し当てられたのが分かります。これを入れられたら自分はどうなってしまうのか。絶頂するだけでは済まないかもしれない。気絶しながら漏らしてしまってもおかしくない。下手をすれば本当に死ぬのです。少なくとも戻れなくなることが確か。今更になって怖くなってきますが、もうあれかも自分も抑えきれません。それじゃあ、それじゃあ、行くよ。声を上げられないほどに凄まじい快感を受けた。全身心臓ガクガク、バクバク、拡散、筋筋、脳髄、神経。アルファがそう囁くと、再び衝撃がやってきました。ぐちぐちぐちぐちぐちぐち、前後ろへ。音が鳴るたび衝撃で意識がついたり消えたりを繰り返します。不規則な荒い呼吸を繰り返しながら、自然と喘ぎ声が漏れ出していきます。ああ、とだんだん大きくなっていきます。やや苦しそうではありましたが、滑車の恍惚とした響きを帯びていました。それを慣れてきたと見たのか、アルファは腰を動かす強さを、速さを徐々に激しくしていきました。新しい薬と生チンコの組み合わせは凄まじいなとことにつきました。この階段に比べれば、今までのどんな素敵な思い出もお見通せでした。データの小さな世界観は、一月ごとに打ち崩されていきます。トイの地位も衛星も、これの前でも何の価値もありません。ふたなりチームに動かしていただくことこそが、すべてになっていきます。やがて声が、と、 断片的なものになっていきました。ただただ白目の反転を満喫して加速していきます。さっきの遊びに思えたジョイとはぐんぐん近づいていきます。長いですよ、しっかり受け止めてね。ようやく注いでもらえるアルファの残念、こんな時のものは嬉しく幸せとなりません。凄まじい快感の予兆が体を照らします。光に満ちた扉の中に飛び込んでいくようでした。狂気の中をぐんぐん突き進み登り詰めていきます。そしてお互いの動きで声が重なり最も大きくなっていったんです。その瞬間は訪れました。全てが真っ白になっていく絶頂感が中にじくじくと染み渡っていきます。まるで真っ白な幸福感、それそのものが体内に流れ込んで染み渡っていくよう、嬉しい、幸せ、おのずと涙が溢れてきます。これこそが自分の一生の全てなのだと心が、体が、歓喜の声を上げているのがわかります。純粋にただ気持ちいいだけだったのはこの辺りまでだったでしょうか。少しの間は二人とも余韻に浸っていました。しかしやはりアルファの方が早く復帰しました。いつもは優しく待ってあげるところなんですが、アルファにも薬が入ってますから高ぶってたんでしょうね。つい素の人格が出てしまったようです。そろそろ動くけどいいよね。うむを言わさない迫力がありました。驚いたのは夢見心地でほわんとしていたベータ。慌ててアルファの方を見るも、何か言う前に彼女はまた強引に腰を打ちつけ始めました。言ったばかりで激しくされたら辛いのは誰だって同じです。薬が決まっているベータだって例外ではありませんでした。今度は先ほどまでのただ幸せそうな声ではありません。と辛そうな切なそうな響きを喘ぎ声に混じらせながら再びもらえ始めます。しかし残念なぐちぐちの中を再びチンコでこすり上げられるのは抗いがたい濃厚な快楽でした。たなり残念なチンコですり込まれるたびに再び気が遠くなっていきます。やがてアルファの腰の動きがまた絶頂に近づいていき、ベータに引きずられるようにして高みへと無理やり連れて行かれます。拒否権はありません。弱者の強者では思うことまで蹂躙されるだけ。興奮した海を浮かべていましたが、ベータは白目を向いて苦しげにうなだれていました。おちんちんからはちゃっかり味噌汁を漏らししてたみたいですが、ベータのそんなグロッキー状態もお構いなしに今度は何も言わずにアルファがまた腰を動かし始めます。この辺りからだんだんとベータの反応が弱々しくなっていきました。さっきまで元気よくあんと言っていたのに、だんだんと、と、死にそうな声になっていきます。苦痛からも体感からも逃れることができず、神経がどんどん削れていっているのがわかります。 答えました。 もうかるからです。それっきりベータの意識は闇へと消えていきました。スーッとふーっと消えていきました。 Q はビデオの片付けを始めました。薬の効果がまだ収まりがつかないアルファは、その後もオナホールでも扱うように腰を振り続けていました。ベータは意識こそなくなったものの、ピクピク、カクカクと痙攣を続けていました。その姿はどこか、幸せそうにも見えました。その後、ベータはそれからも何事もなかったかのように働き続けました。昼は裏では密輸の片棒を担ぎながらも何事もなかったかのように税関の仕事を続け、夜は売春婦として Q の店に出る。そんな素晴らしい生活がスタートしたのです。その結果何が起こるか。たまに正気に戻った時に罪悪感で死にたくなることもありましたが、もはや彼には自殺の自由すらありません。 C 国で法規制が進んでいない脱法ドラッグの流通量増加が社会問題になった時にも、女装した売春婦の数が急激に増えて国のイメージそのものが片落ちした時にも、できることといえばせいぜい自分が悪くないという上事のような自己暗示と、あとはたまにアルファに、よしよし君は悪くないよと言われながら、その胸の下でアンアン言うことぐらいでした。唯一の救いは、莫大な流通量から察するに、おそらく他にも裏切り者がいることぐらいでしょうか。あと良かったことといえば、 F 国の二なりの観光客が増えたことぐらいですかね。なんせ彼女たちが気持ちよく楽しめるお店は、今や特別区の外にだっていくらでもあるんです。 C 国は不名誉極まりないとはいえ、強い産業を手に入れたと言っていいでしょう。私も随分儲けさせてもらいました。そこから先、ベータがどうなったかは省略しますが、まあ、大体予想はつきますよね。少なくとも、いい結果なんて待っていなかったことは、明言しておきましょう。売国度の末路は惨めなものと、相場は決まっていますので。これでこの物語はおしまいです。よかったですね。あなたの身に起こったわけではなくて。もしかして、ちょっぴり残念だったりします？いけませんよ、手を出しては。ふさわしい姿にされちゃうかもしれませんよ。さて、そろそろ現実に戻りましょうか。今から私が3回手を叩くと、あなたは現実の世界に戻ります。そして、ベータとあなたの感覚のつながりも完全に切れて、もう奇妙な感覚を感じることはできなくなってしまいます。あなたは、ベータメールに属する人間かもしれませんが、この物語の主人公であるベータそのものではありません。そういった当たり前のことを合図とともに自覚しましょう。夢の終わりとはあっけないもの。どんな夢であろうと例外ではありません。名残惜しいかもしれませんが、必要なことですのでご勘弁ください。さあ、私の手を叩く音に合わせて目を開けて、すっきりと現実に、この物語を聞く前のあなたに戻ってしまいましょう。それでは行きますよ。せーの。あなたはこれで完全にこの物語を聞く前の状態に戻りました。私がかけた術は完全に解除されて、もう何も不思議なことは残っていません。もしかしたら、まだちょっぴり残っているような錯覚を感じるかもしれませんが、残念ながら残しておくことはかないません。時間の経過とともに、特に一晩ぐっすり眠ったりすれば、きれいさっぱり消えてしまいます。むしろ消えてしまう前に、余韻を楽しむぐらいの心構えの方がいいかもしれませんね。寂しいと思うかもしれませんが、その点はご安心を。その時はまた私の話を聞きに来れば済むことですので。そうすればきっと、その時は今回よりもさらにスムーズに物語の中に入れて、より深く効果を実感していただけると思いますよ。いつか本当にお会いできることを心待ちにしています。ご視聴ありがとうございました。